千早さんなんかは蛇行剤鉄器の話はしてるんですけど、砥石ってまあ誰もまあ触れてなかったので、まあ、そこにまあちょっとまあ踏み込んだ論考をしましたが、まあ、そういうところでですね、これはちょっと論文をちょっと読んでもらえればと思いますけど、まあ、これは仏教導入の時にですね、まあ、やっぱり番を立てるっていうことが非常に大事で、やっぱりそういうふうな、田中さんじゃないですけど、まあ、軍事的なですね、まあ、そういう、まあ、組織論とかそういうふうなものも、やっぱり入ってきていたんではないかと。で、この砥石なんですけど、やはりこれ日本刀なんかの、基本的に使う、砥石ですね。まあ、これは仕上げ砥石じゃないんですけど、まあ、そういうふうなのに非常に、まあ、よく似ているっていうかですね。まあ、そういう意味で、6世紀後半から7世紀ぐらいにならないとですね、刀剣類っていうのは焼き入れをしない。要するに、実用刀では、古墳時代はないんですね。要するに実用のこれ最新式の、やっぱり、こういうふうなものが入ってくるのが、まあ、このぐらいで、やはり百済の、百済や朝鮮半島からですね、そういう最新式の、まあ、技術が一緒に入ってきて、それを表彰しているんではないかというふうに思っております。で、あとですね、まあ、機外でどんなところから出てくるかというと、まあ、今日、ポスターセッションでありますが、ちょっとこれ見えない。ちょっと、そうですね。そうですね。まあ、古河市のこの谷山北地区の遺跡群からの、まあ、船原ですね、3号埠、に隣接した舞の向こうから、まあ、出てるわけです。まあ、朝鮮半島系の、まあ、今まで、まあ、わからな、初めてというようですね、シャンプーハットが出てますけど、ああいう、朝鮮系のですね、兜が、まあ、出てたり、馬甲や、いや、鎧も一式、まあ、出てくるので、これは今後、注目されます。で、その他ですね、まあ、沖ノ島ですね。まあ、こう沖ノ島からも出ていますが、この沖ノ島が、どんなものなのかっていうのを、これ再整理をもうしたくてしたくて仕方がないというかですね、なんとかしたいんですけど、今、沖ノ島の、資料の、保存修理をしているんですけど、やっぱりこれの再整理、で、あと刀剣類もたくさんあるんですね。まあ、それをやっぱりやることが、やはり、今後、非常に重要になってくると。まあ、まさにですね、まあ、5世紀から6世紀にかけて、やっぱりこの、まあ、境界領域という意味では、やっぱりこの沖ノ島っていうのは非常に、まあ、日本の祭祀で、領域を規定する非常に重要なところなので、やっぱりそれは、していただくちゃなというふうに思っています。で、あとですね、まあ、人型祭祀、まあ、先ほど言いましたようにですね、律令的な祭祀なんですけど、人型祭祀っていうのは、もともとですね、中国伝来の、まあ、人型なんですが、7世紀後半に律令祭祀をともに取り込まれたと、まあ、言われておりますけど、やはり6世紀後半の古墳なんかからも実は出てきてるわけですね。小山2号墳なんかからは非常に面白いものが出てます。まあ、道教的なそういうふうな、呪術の導入っていうのは、もう一度一回再検討しなくちゃならない。この木星人型もですね、地方でも非常に多くて、古いものも、まあ、出ております。まあ、そういうことでですね、まあ、この S 字状鉄器って、まあ、今日ちょっと、リップサービスで、まあ、ちょっと言っちゃいますと、まあ、先ほど田中さんがですね、七支刀の話をしてました。まあ、七支刀について実は私もすごく気になってまして、七支刀から蛇行剤鉄器、そして、まあ、これ S 字状の、まあ、これが、まあ、鉄器みたいなのをこれ最終に使うのかなっていうふうに思ってて、これが紙製になって紙鈿になっていくっていうふうに、いろいろこう、考えてます。まあ、これはもうちょっとしたらですね、吉川古文館から本を書いてる中でちょっと書いてますので、その時に、それを参照してくれればと思います。まあ、そういうふうなものがあります。で、そのほかですね、地方に予想以上に、まあ、波及しているっていうのが分かりますので、まあ、今後やはりこういうものがあるのかな。じゃあ、まあ